家庭テレビをご視聴の皆様、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。この新年の元旦にあたって、また御言葉の御用をお取り付けさせていただけることを大変光栄に思っております。京都中央チャペルの藤林伊佐恵です。さて、この新年にあたりまして、1月1日に神様が開いてくださった聖書の箇所は、ヨハネの福音書の1章1節から13節のところであります。まずはこの御言葉を共に味わってまいりましょう。
ヨハネによる福音書1章1節から13節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。ここに一人の人があって、神から使わされていた。その名をヨハネと言った。この人は証のために来た。光について証をし、彼によってすべての人が信じるためである。すべての人を照らす誠の光があって世に来た。彼は自分のところに来たのに、自分の民は彼を受け入れなかった。しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の異なる力を与えたのである。それらの人は血筋によらず、肉の欲によらず、また人の欲にもよらず、ただ神によって生まれたのである。
さあ、今日の聖書箇所において、このヨハネの冒頭部は大変ですね、印象的な書き出しから始まっています。それは初めにというですね、言葉から始まっているところでございます。これは言うまでもなく、創世記の一章の一節とこう重ね合わせられるような形で描かれていると言って良いでありましょう。そしてこの一番最初、物事には全ての始源がある、始まりがある。それは神様がまずおられたということをですね、聖書は告げているわけでございまして。そしてその神様というお方に、実はロゴス、言葉というものも共にあり、実はこのロゴスも神であったと、このヨハネの福音書は冒頭から告げていくわけであります。実はこのロゴス、言葉というものは、そもそも天地創造の最初からご一緒であった。どんな形であったか。実はその言葉が発せられるときに、実は神は一つ一つのものを創造していかれましたね。例えば光あれと言われた光があった。また水と水が分かれよと言われたら分かれた。つまり創造の御業は全部ですね、言葉によってなされた。まさしく天地創造の最初から、実はこのロゴス、言葉は共にあって、そして神として働きを成していらしたんだということを告げていくのでございます。すべて生きとし生けるものは、この言葉によって作られました。そしてまた言葉によって、そこに命が吹き込まれた。そしてその命、この命そのものは、人の光となって照らすのだというふうに語っていくのです。実はこの五節のところで、光は闇の中で輝いている、闇は光に勝たなかった。まさしくですね、これは創世記の一章の二、ところで、二節は混沌として闇が淵の表を覆っていた。しかしそこに光あれと言われたら、光と闇が分かれましたね。まさしく天地創造の御業が、実はこのところに重ねられて描かれているということができるわけです。そしてついにこの、ヨハネの福音書においてはですね、このロゴスが人となってこの地上に来られた、それがイエス・キリストだとこう語り継いでいくのでありますから、まさしくですね、このロゴスなるお方がこの地に来られたというのは、天地創造の最初の創造の働きが、もう今一度新たに始められていく。そのような恵みの機会が始まったのだというですね、宣言として受け止めることができるわけでございます。さて、ここに、6節から8節まではですね、少し挿入がなされています。それは、このロゴスである主イエスキリストの物語の中に、一人の人が語られているんですね。これは先駆者である、イエスの先駆者であるバプテスマのヨハネでありました。 このヨハネという人物は、そもそもですね、教会福音書においてはイエス・キリストに洗礼を施した、そのような器として位置づけられるのでありますけれども、その教会福音書からだいぶ後代にまとめられたこのヨハネの福音書においては、このところでは、ヨハネの役割というのは、証人というようなですね、位置になっていることに気づきます。彼は光ではなくて、光について証をする。この方が光ですよということを証言する。そのようなですね、役割を担っていて、そしてヨハネもまたこのイエス・キリストへと人々を導く、そのような役割を担ったんだということをですね、このところで明確に告げていくのであります。確かにこのヨハネの福音書の一章の後半においてはですね、ヨハネの弟子たちもまたイエス様にこう従っていく、そのようなことをヨハネが見届けるような描かれ方をしているわけであります。ある面これはまさしくヨハネが証言者として役割を担っていて、その使命を果たしたということをこのところは示しているということができるのでございます。また旧説以降はまた光に戻ります。この光というのはまさしくあの天地創造のところに埋め出されて光と重ね合わせながら、それは創造の始まりでありましたけど、またイエス・キリストがロゴスとしてこの地上に来られた時に、この新しい創造の御業が始まった。それは全ての光とし、人を照らす光となった。まさしく繰り返し、このヨハネの福音書ではイエス様が光であるということをつけられる箇所でありますけれども、まさしくそれは全ての人に照らされるもの、全ての人に行き渡るもの、新しい創造の御業というものは全ての人に開かれたものだということをこのところは告げているのです。しかし残念ながら、この世にやってきたこの全ての人に照らされる光、これは世の人々がですね認めず、それを受け入れなかった。残念ながらですね、ご自分のためのところに来たんですけど、その民はこの言葉を受け入れなかったと告げていきます。これはまさしくですね、イエス・キリスト様が十字架にかけられる、そのような出来事をですね暗に示している部分であると言って良いでしょう。しかしそこにおいて、明確なメッセージもあります。12節13節は非常に重要なところでありますから、少しお読みいたしますと、しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる権能を与えた。この人々は血によらず、肉の欲によらず、人の欲にもよらず、神によって生まれた。つまりこのイエス・キリストが新しい創造の御業を始められた何の創造だったかというと、それはイエス・キリストを受け入れた人、キリスト、イエスを救い主として受け入れた人、信じた人は、実は新しい、存在となるのだ。それは神の子供となる権能を託されるということでありました。まさしくですね、イエス・キリストが与えてくださる救いの中身、新しい新創造の技の中身は一体何かというと、それは罪の奴隷から解放されて、罪の支配から自由になって、そして、罪というのは神様との隔て、またちぎれて、言うならば、神様との関係が破れている状態のことでありますが、それがもう一度神様と結び合わせられる。神様との間にしっかりした関係が確立していく。その関係は神様を親として私たちが子供とされる。神の子供という親子関係の中にいられるということなのであります。それはまさしくですね、人の欲によらず、人間の欲望によらず、神によって生まれる不思議なる神様の特別な命のもう一度誕生というものを人は受け止めることができるのだと語っていくのであります。これは後のヨハネの福音書では3章においてですね、水と霊によって生まれる、新しく生まれることだと語られてきますから、まさしくですね、洗礼の出来事を通して一人一人の人生は神様の子供として新しい命に生きるものとされるということが徐々に明らかにされていくのであります。この時点では神によって生まれる、この一言で締められていると言って良いでありましょう。さて今日はこの箇所から二つのことを共に学びたいと思います。第一番目はこれです。神である主イエスは新創造の御業を開かれるということであります。イエス・キリスト様はある意味この天地創造の最初から、実は父なる神様、創造主なる神様と共にあった神であったとヨハネは告げています。そしてその働きは何だったかというと、実は天地創造の技をそのものを生み出していくような役割を担っていらっしゃった。言葉としての役割を担っていらっしゃった。でもそれが今やイエス・キリストがこの地上に来られて、そして全ての人に照ら、光として照らされた時にどうなるかというと、今度一人一人、その人、このキリストを受け入れた人に、新しい創造の技、新創造の技をイエス・キリストは開いてくださるのだというのでございます。新創造の技。 これはですね、神にあって新しく作られるということでありまして、ガラテヤ書にもこうありますね、6章の15節、割礼の有無は問題ではなく、大事なのは新しく作られることですとあります。ある意味で、どのような生き方をしてきたか、その過去はもう問われません。神様にあって、すべてが新しく変えられるからです。また、第二コリントの5章の17節には、誰でもキリストにあるならば、キリストのうちにいるならば、キリストと結ばれているならば、その人は新しく作られたものです。これは創造されたものですとありますね。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなった。つまり、イエス・キリストを信じる、この信仰によって開かれる世界は、キリストにあって私たちが日ごとに新しい創造を体験し続けるものだというのであります。まさしくニュークリエーション。新創造の技は、このイエス・キリストの到来、光として来られたことによって、私たち全てのものに開かれたことを今日、もう一度覚えようではありませんか。まさしくですね、このことを考えましたら、この2024年の冒頭に、この箇所を読むというのは、まあ、本当に適したところだなぁと言われたのは得ませんね。そうです。2024年というのは、新しい一年の、言うならば、神様が予定してくださった素晴らしい年の、年であるからです。そしてそこにはですね、いまだかつて私たちが見たことがない、体験したことがない、考えたこともないような素晴らしいものを神様は用意していらっしゃる。新しいものをどんどん作り出してくださる。私たちが信仰によって歩む中に、この新創造の技はどんどんと進んでいくのだということを今日ぜひ覚えてください。私たちの歩みの中には常にそのような恵みが開かれているのです。こう考えますと、私たちキリスト者には、いわゆるマンネリというものはもはや存在しないということがわかりますよね。つまりマンネリというのは昨日と全く一緒だ、ああ前と一緒だ、ああいつも同じだというようなことでありまして、昔まあたい焼きくんの歌がありましたが、毎日毎日僕らは鉄板のという歌がありましたけれど、ある意味で毎日同じことを繰り返している。いや実はそうじゃないんです。イエスキリストを信じてイエスキリストの光に今生かされている一人一人は、あの創造の宮座が今この現実の中で日ごとに新しくされる。だからこの愛家にも言われますね、主の恵みは日ごとに新しい、朝ごとに新しい。つまり私たちがデボーションを通して神様の前に立つ毎朝のこの営みの中にあって、しっかり覚えたいことは何かというと、今日も神は新しい命を作り、新しい日を作ってくださったというこのことです。決して昨日と一緒ではありません。去年と同じではありません。私たちの2024年は2023年とは全く違う、神によるまっさらな素晴らしい恵みが開かれていくのであります。ぜひこのことを期待して歩み出すものとなろうではありませんか。マンネリ化するというようなことがもしありましたら、それはですね、信仰の捉え方がちょっとずれているのです。ある意味で神様は新創造を私たちにくださる、このことをしっかり受け止めてください。そうすると神は私たちにこの2024年を生きるキリスト者一人一人に、今らこの2024年間の中でキリスト者が5万といましたが、いや5万どころか何十億という人々がいたでありましょうか。過去にそういう人たちが体験したことがないような素晴らしい新鮮な恵みをあなたに用意していらっしゃるということになります。やりますから、私たちはもう一つ自覚したいことは何かというと、時代の最先端のキリスト教を切り開いている一人だということです。あなたの生活の中で、あなたの人生の中で、神様は新しい創造の宮座を成してくださる。神様は豊かなお方でありますから、決してですね、ああもうこの前ね、お前にええもん出し切ったからね、もうありまへん、あらへんわというようなですね、ことは絶対ないんです。神様はいくらでも新しいものを作り出すことがおできになる、そういうね、豊かな方ですから。まあ私たち自身が自分自身の限界とか自分の枠でですね、小さく縛らないで、神様にもっと心を開いて期待して歩み出そうではありませんか。それはイエス・キリストにおいて、私たちの人生には新創造の宮座が日ごとに開かれていくということなのでございます。第2番目、ポイントとして覚えたいことは、新創造によって罪から救われ、神の子の権能を活用しようということであります。新創造の中身一体何か。これは一言で言うならば、私たちが罪人であった私たちが神様と縁が切れて、まあ手前勝手にですね、適当に生きていて、まあ言うならば糸の切れたタコ状態であった私たちがですよ、神様にしっかりと結び合わされて、神様とコネクトして、神様と直結して、神様とのしっかりした関係の中に生きるようになる。もうどこの誰それべの子供だけではないんです。天の父なる神様の子供として私たちは生きるものとされる、そのようなしっ かりした親子関係の中に自分自身を生かされるときに、私たちにはそれの立場にふさわしい権能が与えられる、能力が与えられる、力が与えられる、権威が与えられるというのであります。それが新創造の中身だということをしっかり覚えてください。そしてこの救いというものをある意味で私たちは分かち合う、そのようなですね、特別な力を神様は託してくださったというのであります。また福音書の16章の19節にこうあります。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上で結ぶことは天でも結ばれ、地上で解くことは天でも解かれるとあります。つまりあなたに与えられた権能ってのはとてつもないすごいことです。それ何か、あなたが地上でですね、いろんな方に手をつなぐ、いろんな関係を取り結んでいくとすると、そしたらそれは神様が取りもなさず天でもちゃんとつないでくださる。でもあなたがそれを解いてしまう。ああ、この人はもう縁を切ろうとかですね、関係ないわという側にこうしてしまったとしたらどうでしょう。それは逆に神様もそれを解かれる。あるいは私たちの手に大きな鍵があって、これは天の御国への直結する、そのような道を開く鍵であって、これを用いるですね、立場に今入れられているのだということをしっかり覚えようではありませんか。この日本にもまだイエス・キリストのことを知らない方がたくさんいらっしゃいますし、またある意味で神様の子供たち生きる恵みをですね、全然味わわないで、前の自分の我力だけでですね、一生懸命生きている。一生懸命生きる頑張りは素晴らしいことでありますけど、やはり神様にあって開かれた恵みというのは私たちの頑張りをはるかに超えて豊かなので、それをですね、ぜひとも分かち合っていく、そういう歩みを私たちはしていくものとなろうでありませんか。そうです。あなたには特別の権能を主は託してくださっている。ニュークリエーションの恵みをいただいた一人一人は神の子として新しく生まれました。その新しい命の中で神様はその与えられた役どころ、また働き、そしてまずその力というものを十二分に用いるようにと進めておられるのです。私たちはそのことを意識しながら神の前に前進していくものとなろうではありませんか。福音宣教といって、イエス・キリストの福音を述べ伝えるという大切な働きがある。もうこれはクリスチャンの方なんですね、何度も何度も聞いてきたことでありましょう。でもこれはですね、実は私たちが本当に神様の前に託された特別な力をね、行使することなんだということを今日覚えてください。そしてそれはある意味で私たちがやらなきゃならない人が必ずいる。すべての人に届くことは到底できないでありましょう。でもあなたにも一人手を伸ばすことができる、関係を持つことができる、大切な友として寄り添うことができる人がきっといます。どうかその方に今年天国の鍵を開けて、どうぞと神の前に招くものとなろうではありませんか。私たちはそのような特別な神様の子供としての力をいただいている。このことも自覚しながら、この2024年、私たちもまた福音の宣教に豊かに用いられる一年とならせていただきたいと願います。お世話になったこの子の恵み言葉をいただいたお一人一人、神の豊かな祝福がこの一年の隅から隅まであることを祝福したいと思います。一言祈ります。天のお父様、あなたが今日も豊かな恵みの語りかけをくださったことを感謝いたします。イエス・キリストがこの地上に来てくださった、これはある意味で新しい創造の御業が始まった、再開したということであります。またその創造の中身、それは私たちが神の子として救われるということ、どうぞ神様はそのことからを喜び感謝するとともに、またその与えられた権能を豊かに用いるものとならせてください。尊き主の恵みがお連れとお一人お一人にありますように。尊き主の恵みの中で力強くこの一年も歩み抜かしてください。イエス・キリストの御名によって祝福して祈ります。アーメン。それでは今年も主にあって力強く前進してまいりましょう。またお会いいたしましょう。いらっしゃい。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、 多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。